解体者の夜ヘルス。
平木司、俺の嫁、三浦三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュではなかったドイツです。
合わせる？
もうどっちでもいいよ。
合わせますか？
合わせて、はい、合わせて。
あ、はい。沢地帰り、ヤシタゴミ、三浦朝さんは俺の嫁、元トレジャー、優しい雨、松崎です。
え、何それ
知らないですか？
そういう時代もあった
の？トレジャー時代があるのね。
知らないですか？
そういう時代もあったの？
東京アナウンス学園の1年の時に半年だけ佐藤くんと組んでたトレジャー。
知らないよ。多分、ウィキペディアにも載ってないでしょ、それ。
あー、知らないか。林本さんしか知らないかな。
知らない。俺の目かけの子だってちゃんとウィキペディア載ってるのに。
え、目かけの子ですか？なんか先週言ってた、ボケツッコミ逆だったっていうのは。
あ、そうそうそうそうそう。
あ、そうなんですね。
一番最初そうだったんですよ。はい。
さあ、その目かけの子はピーって入るんですか？
いや、もうそれをいや、違うんですよ。単体で言うんだったら多分いいんですけど、はい、何度もこすると面倒くさくなるんですよ。
そうか。
あ、でも、全然、違う話ですけど、はい、はい、今、朝ドラまた新しいのやってるんですよ。はいはい、おちょやんみたいなやつが。で、見てたら、はい、まあ、セリフの中で普通に乞食っていう言葉が出てきて。
へぇ、
そう、まあ、別に差別的なことで言ってる感じではない、流れだったけど、あ、うん、あ、なんか、セーフなんだと思ったのを、今、めかけの子っていう話が出て、ちょっと、こう、ね、思い出したような話から入ってみました。
でも、アマプラとか普通に言ってますもんね、なんか。
うん、
ドキュメンタルとか見せたら普通に女性器の名前とかみんな普通に言ってますもんね。
ピンなしで、
はい、なしで。
はあ、やっぱでも地上波のあれなんだね、その自粛というか。
まあ自粛規制ですか、
ね。あ、そう、うん、クッキーさんが作ってきたカルタにその4文字書いてあって、うん、それをナダルがめちゃめちゃいい声で言うっていう。4
文字
って。
そうそう。
めちゃめちゃ面白かったあれ。
お笑い界どうなってんだよ。はい。まあじゃあそんな感じでですね、今期もまた、あ、今期もというか今週も今期アニメの話から行ってみたいんですけれども。
はい。
はい。じゃあ、今週は、三平と一中松崎の順で、話していきましょう。
はい。
はい。ということでですね、私、今回はおそ松さんの話をしたいんですけれども。
ほうほうほう。
はい。結構、まあ、3期見てても、やっぱ、ショートのもあったりして、まあ、やっぱ面白いんですよ、見てると。で、そん中でね、ちょっと8話で、まあ、ちょっと割とその結構長尺の長編回みたいのがあって、
はい。
それが、まあ、チョロ松の温度で、むつごでみんなで高尾山に登るっていう、まあ話なんですけど。まあまあ、要所要所面白いのが、こう、なんかチョロ松がやたら張り切って、なんか旅のしおりみたいのを作って、うん、みんな行くよみたいの言ったら、まあその、市松がサンダルで現れたりとか、山登るのに、はいはい。あと、唐松がなんか、ホットパンツにブーツにギター背負って現れたりとか、トド松は何だっけな、日焼けクリーム塗りまくりだったり、十四松はなんか頭の傘に蓑をかぶって、またぎの猟銃を持ってまたぎの格好で現れたりとか、はいはい、でおそ松は寝坊してそのまま引っ張られてってパジャマで行くっていう、まあそういう導入で始まるんですね。
はい、
はい、で、まあ、チョロ松がもう切り盛りして先導するんですけど、まあその高尾山行く前になんか電車乗ってたらなぜか中井駅に着いたりとか、あと、うん、なんか高尾山の高尾山口か、はいはい、駅着いたらみんな切符なくしたりとか、まあその山登る前に土産物屋で木刀買うやつがいたりとか、まあそういうドタバタはドタバタなんですよ、うん、基本、
はい、
うん、でまあ、山頂まではしんどいから薬王院っていうとこ行ってみんなでお参りして帰ろうみたくなって、うん、でまあその薬王院行く途中でもなんかリフト乗ったらこう二人に乗ってきた、下りのリフトに乗ってきたカップルに全員で、否認してね、とか、ゲスななんか声を浴びてるみたいな、最低な、またそういうのがあったりとかして、でも、なんかね、こう、お互い文句言い合ったりとか、リフトこいつと二人で乗んの嫌だとか、そういうのはありつつ、なんかまあ、さっきのその、ね、カップルに、 そういう言葉を浴びせたりするクズなのあったりするんだけれども、そういういろんなダメなところいっぱい出てくるんだけど、でもなんかこう展望台で、なんか着いたら6人でシェーのポーズで写真撮ったりとか、なんか団子シェアして食べたりとか、結構なんか全体的にはこう、兄弟がみんな仲いい感じが出てて、わりかし見てて楽しい、ちょっとほっこりもするみたいな回だったんですよ。
はい。
で、まあそう後半、やっぱりでもとはいえみんな疲れたと。もうブーブー言い出して、なんか薬王院行くのをこう諦めてもう帰ろうよ見たくなるんだけれども、なんかそこでまたちょっと励まし合って、ちょっとこう夕暮れの中を、こう、その薬王院ってとこ目指してこう登り続けるみたいなのがあるんですよ。
はい。
で、結構モノローグでいいセリフがあって、なんかこう、俺たちはいつもこうだった。何かを始めてもすぐ言い訳をして逃げて、何も成し遂げられない。でも今回は違った。諦めたくなかった。目的地までたどり着けば、自分たちの何かが変わる気がしたんだ。そして俺たちはついにたどり着いた。ついにやったんだって、役員にたどり着いて、そういうモドローグもあるから、はい、で、今回まあ3期も3期だし、俺結構なんか、あ、やっぱりどっかでニートを脱却するような、たまにあるじゃないですか、いい話みたいな、お粗末さんも今までの歴代考えさせられる回みたいな。
はい、
あ、今回そういう話だったんだと思って、で、そしたらこう、薬王院に着いたらみんなこう感動して、こう、何もう達成感のある笑顔で、みんなでキャンプファイヤーかなんかやったりして、こう盛り上がってるわけ。やったな、俺たちみたいな感じで。うん、そしたらまたモドローグが入って、と思ったら、そんなものは幻だったんだっていうモノローグとともに、カラスが、6体の白骨死体をついばんでるシーンで終わるっていう、
ね。ああ、素晴らしいですね。
なるほどね。
最高ですね。
最高。
ある意味裏切られて、ある意味裏切られなかったっていう。
もう完全に最高だな、それ。
おそ松さんが、おそ松さんっていうアニメが凝縮された回だったのが、ちょっと、うん、高尾さんっていう8話の話だったんで、ちょっと ね、 いいですね、おすすめの回で。
いや、確かにね、おかしいの、薬王院でキャンプファイヤーなんてできないだろうから、そうそうそうそう、おかしいなって思ってた
ん
ですよ、
ね、高尾さんはね。うん、そう。
白骨死体
だから、最後のキャンプファイヤーとか、みんなが見てた幻想だったっていう、そう
な
ん
だ、
庭に見た。っていうような話なんですけど、まあでも面白かったんですけどね。
おもろいですね。
でも結構その前見てるとね、5話にもちょっと不思議な回があって、まあこれはね、なんか帰り道っていう回で、なんか同級生の結婚式に、まあ、6つ子が出席した帰り道っていうなんか多分設定なんですよ。うん、で、6つ子がこう夜道歩きながら、なんかこうバカでくだらないような話もしてくんだけど、なんか結構結婚観についてこうしみじみと淡々と語り合うみたいな話で、うんうん、で結構ね別に大きなオチもなく終わんのよ、普通にこう、うん、でも冒頭にその、帰り道って話でこう、まあ、要は歩いて帰ってんだけど道どこだっけみたいな感じでこっちで会ってんのみたいな話で帰ってくんだけど、なんか、うん、ところでこれ道合ってんの、今僕たちはどこに向かって歩いてんのっていうチョロマツだったかなのセリフなんだけど、結構それもまたちょっとニートのそういう不安を感じさせる象徴的な感じ で、ね、うん、で意外と重始末が結構真面目なことを言ったりとか、割とこれもね、うん、不思議な回だったんです。その8話の高尾さんと5話の帰り道っていうのはちょっと今まで見た中で3期おすすめなんで、ちょっと見た、うん、まだ見てない人がいればちょっと見ていただきたい な、
なるほど、
そういう感じの、はい、話だったのでございます。
はい、
はい、
じゃあ私はですね、はい、足立と島村の、
はい
はい、話なんですけど、
はいはい、
もうなんかどんどんおかしなユリアニメになっていってる気がしてでもなんかそのまあ足立がずっとそのいや私はこれは好きとは違う、
うん、
ただ島村に認められたいだけだって、
うん、
言い聞かせれば言い聞かせるほどもうそうじゃんとしか思えないし、
うん、
で島村もなんか結局やっぱ まあ、そんな気持ちつもりはないですよみたいな感じのくせにバレンタインチョコを渡すみたいな話がありまして、
うんうん
うん、8話かなで、
うん、
俺あれ舞台が愛知県だってことも知らなかったから
おうおう、
僕は東京だと思ってたんですけど、
おうおうおう、
学校帰りにどこ行くんですか、名古屋行かないって言って、名古屋って笑ってたから、 でも、うん、じゃあまあ行こうかみたいな。え、どんだけかかんねん、こいつら。頭おかしいんだなと思ってたんですけど。
そこはね、そうね。
そうそうそう、
東京から名古屋にね。
東京のね、そうそう、感覚で見てたから。
うん、
で、まあ20分ぐらいで、まあ、名古屋に着いて、で、まあ、チョコレートを並んで買って、うん、で、実は私も昨日ここで買ってたんだっていうので、そのまあ、足立が買って、その場で交換するって。
うん、
で、
うんうん、
もうそろそろかなとか言って、島村が足立を連れてって、でなんかバス停みたいなところに着いたら、その電光掲示板みたいなんで、
あの、うんうん、
カップルがなんかメッセージとかをなんか載せてる感じで、
うんうん、
なんかずっと大好きだよ何々みたいな、なんかそんな
個人的なね、メッセージ、
はい、そうそうそうそう、流れてるので、これからも仲良くしようね島村ってこういうのが出て、
うん、
でそれを見ても足立は喜んで抱きつくみたいな、
うんうん、
島村もやっとるな、こいつと。
やっとるな。やっとるな。
こいつやっとるなと思って。
ちょっとその、あのね、ゆりをね、やったかやらないかで、判断基準で見るのやめなさい、あなた。
いや、気持ちやりやがったなっていうことです。
そうそうそう、やりやがったな。
ああ、そういうこと、まあ、
そう、そういうこと、そういうことです。
そんな何言ってんすか、皆さん。
そうかな、ダブルミーニング、ダブルミーニングだったような気がする
ぞ、今。バカなこと言ってんな。
バカなこと言ったよ、ほ
んとに。前もあなたそんなこと言ってたじゃないか。ちくしょう。ミスリードさせやがって。
いや、でもなんか、ちょっと他のキャラの、ちょっとバックボーン的なのも、ちょっと見え始めたりとかもし始めてて、
うん、
まあ、2年生になりまして、
うん、
島村は髪の毛の色を戻し、
うん、
で幼稚園時代の友達だった、言うたらもうライバルになるであろうか、うん、タルちゃんっていう子が現れまして、
うんうん、
その子もちょっとなんかメンタルがおヘルな感じの
おヘルな、
おヘル、
おヘラ、
それは地獄ってことだから、おヘルは
ちょっとメンタルが減らってる感じの、まあ、はいはいはい、こうではあるんですけど、なんかその子もまあまあ、もう、隠しきれないユリ要素を存分に
出しつつ。溢れてる。
溢れてる。はい、溢れてるユリ要素。
咲き誇るユリ。
はい。で、ちょっとあの、ヤシロも、普通に、
うん、
あの、お母さんとか島村とかもみんな流してるんですけど、
うん。
空飛んでましたよね、一回。普通になんか、妹にまとわりつくみたいな感じで。
あ、はいはいはいはい、はい、
島村の妹の首周りを飛んでるんですよ、
うんうんうん、
ラムちゃんみたいな感じで
ヒョンヒョンヒョンヒ
ョン、で、お母さんもあ、すごい髪型みたいな感じで、もうなんか誰も突っ込まへんなみたいな感じなんですけど、これはいよいよ本当にあいつはもうなんか私は実は630歳だとか言い出すし、
うん、
なんかもういよいよわけわからへんな。
本当かもしれないし、
ね、そう、まあ、そんなことよりもあの日野っていう俺の推しが、
はい、
はいはい、
すげえ金持ちで、
うん、
でっけえ家に住んでて、
うん、
あのちょくちょく着物で出てくるんですよ、
うん、
めっちゃええやんって思
って、うん、おお急だ急に急になったよ、
もう、はい、いろんなことありすぎるから、
いろんなことありすぎて結局もうあれと、もうあそこのカップルかな今後の見どころはと。だ2年生が自然に移んないのかなと思いながらも、でもちょっとなんか、うん、家庭にちょっと不満があるみたいな、
うん、
ポロッと吐露したりとかもしてるんで、まあ、今後もまああの2組あっちのカップルの方も出てきそうだなっていうのがあって、う
ん、は
い、まあ言ったらサブキャラカップルですもんね。
あ、うん、まあね、そうそうそう
そう、
あそこはもう普通にもう付き合ってる、もう B まで行ったしな、
うん、うん、B、まあそうか、まあそうか、
やっぱさっきのやったっていうのもさ、君さ俺なんかはめられた感じになってたけど、君さ
はめられた
またほら、またほらなんかリンクしてるよ、リンクしてるよまあ確かに今のは
どうしたんすか、
今のは俺の落ち度だけれども、そこ別に捕まえるとこじゃない。
今日どうしたんすか、目かけの子さん。
いや、言わなくていいよ、やなくていいよ
いや、でも本当、でもあと数話をどうまとめるのかなっていうのも気にな
る。そうね、個人的にはあの八代と島村妹がキャッキャキャッキャやってるのすごく好きなんですけどね、
うん、
あれも将来的には、ね、そうそう、うん、将来的には有利になるんで、あれも。
まあ、あれは絶対。
うん、もう間違いないです。
うん、もうやってます、あれ。はい。
いや、もう触れない、そこ。触らない。
じゃあ、僕ですね。
はいはい、モーセンさん。
僕、君戦の、何話だったかな、
うん、
ちょっと待って、7話か。
う
ん、7話で、
はい、
アリスとそのお月のリンっていう子が主人公のくんをなんか要は連れ去るみたいな話があって、そのまあでも、自分の目の届くところで監視しないといけないっていうので、そのアリスの部屋でまずイスカをずっと監禁というか監視しようってなるんですけど、
はい、
お月の凛としては自分の主人であるアリスがもうイスカのことに夢中でちょっと気に入らないわけですね。なので凛、その、まあ、そのお月の女の子は私がこのイスカという男を監視して同じ部屋で監視しますと、だからアリス様はあの別 の, あのスイートルームみたいなところでお休みくださいっていう風に言うんですけど、やっぱりイスカのこと気に入らないので、リンは自分の手の甲に自分で傷をつけて、これは貴様につけられた傷っていうことにして正当防衛ってことにして、だからお前を殺すみたいなことを言うんです
よ。そうそう、ナイフでね、
でそうしてるところにアリスが現れて、何してるのかしらみたいな感じで笑顔でちょっと怒ってるようなのがあって、じゃあアリスが、じゃあ私とイスカが同じ部屋で監視しますっていうことになるんだけど、そのリンとしてはやっぱり心配なわけですよ、あのイスカ、まあ男女です、言っても、でイスカは手錠をかけられてるんですけど、それでもまだ不安だと、いうことで、イスカの手錠かけられてる鎖に、さらに、アリスにも長い鎖を経て手錠かける。これで安心だっつって、これなら大丈夫ですねっつってリンは去るんですけど、でアリス と,、イスカの二人きりになるんですけど、そしたらイスカが、まあ、こうなったらもう大体なんとなく展開読めるんですけど、イスカが、あのトイレ行くときどうすればみたいな、で、あってアリスもそこでようやく気づいて、で、そんなこと言われたら私もちょっとしたくなってきたじゃないみたいなことを言う。
もうなんでしょう、ね、もう何度も見てきた、
素晴らしい、
素晴らしいですよね。で
伝統芸能、
そう、定石、
で多分そしたらまあリンをもう一回呼んで、まあ鍵外してトイレ行ったりとか、で、アリスはアリスでお風呂に入るんですね、お風呂に入ってて、でそのリンとイスカが話してるところにアリスはイスカがいるっていうのを忘れて、もうバスタオル1枚ぐらいで出てきちゃって、あんたがいるって忘れてたからみたいな、
忘れるんや。
でもなんか将来のことについてね、なんかちょっと話とかしてると、もうアリスはもう夢中、その話すことに夢中になって、普通にバスタオルバサッて落としてすごい喋るわけですよ。
それも気づかないんだよね。
それも気づかない。
皮膚とか記憶がもうやばいやつなのかな。
これね、そう、もうちょっと前の記憶がもうすぐなくなってるんですよ。
やばいよ、若年性健忘症ですよそれ。
だからうまいこと、乳首は髪の毛で隠れてるんですけど、
うまいことね。我々の目線には触れてないわけですけどね、
で、そしたらもう、イスカが、ところでそろそろ服を着てもらってもいいかなって言って、ようやく気づくみたいな、で、その後のアリスの行動が、まあ、なんか、いやーみたいな感じで、そう、 あの外の風景になってカメラが上を向くみたいな感じになるんです
けど、はいはいはい、
声がなんか轟いてるような演出ね、なんか
その後のアリスのセリフが私もミスさんだからあなたも脱ぎなさいっつって終わる最高ですね、
桜状態
でリンがアリス様がご乱心にみたいな感じで終わる
んです、最高やん、
それはご乱心ですよ、もう
最高ですね。
俺もそのくらいまでは見たんですけど、やっぱあの話はね、はいはい、うわこれをやるかっていうあの鎖のね手錠のエピソードはね、
う
ん、
いやもうこれこれって思いましたね、
うん、やっぱね令和でもあれはなくしちゃいけないよね、
うん、
あのシチュエーションは
伝統芸能ですよね、
うん、
もうちょいエロドリフですよ、あれはもう
本当
何度見てもいい、
本当なんかノコギリでお前はアホかじゃないですけど伝統芸能です
横山ホットフラザーズ
フラザーズ
さん
も亡くなりましたからね、はい、
惜しい人、
はい、いやあれぐらいアニメ界も伝統芸能をね、
そうですね、
やっぱね
受け継いでいきますよ、
受け継いでいかないと
ノコギリ芸と手錠芸はやっぱり受け継いでいかないとダメなんですよ
手錠芸、いや
素晴らしい、あれは素晴らしかった、
うん、はい、よかった回でした、
はい、じゃあ今期アニメの話はこんな感じですか、
はい
はい、じゃあですね、今週の B パートはもう気づいたらだからクリスマスももう、来週だっつうことでですね、
ですね、
はい、これもまあまあ毎年この時期恒例になりつつあるんですけれども、
はい、
もしも僕がサンタだったらこのキャラにこんなプレゼントをあげたい2020というこういう企画やってみたいと思いますんで、はい、皆さん B パートもよろしくお願いいたします。もしも僕がサンタだったらこのキャラにこんなプレゼントをあげたい2020
イエーイ、
はい、ということでですね、はい、我々が、まあ、クリスマスに、この子にはこんなプレゼントをしてあげたいというのをいろいろ語っていく、まあ、恒例企画となっております。
はい、
はい、じゃあですね行ってみたいと思うのですが、順番はじゃあドイチュー松崎三平の順にしましょうか。
はい、
あ、はい、
はい、じゃあそんな感じでよろしくお願いします。
はい、僕ね、
はい、
本当まあサンタクロースってことですよね。だから
もう、あ、そうですね、
起きたら枕元に置いてやって、
うん、
喜ぶであろうと思ったのが、うん、エリピオさんに、
うん、
ガチの鮭っていうのをあげたくて
あー、サーモンピンクのね
多分ね、うん、マイナーが来たのかなとか思うと思うんですよね、あの人。
いやいや、ちょっとそこまでやばいんですか。
もうやばいと思うんですよ
だって鮭も鮭も一匹あったらまだピンクのとこ見えてないですからね
あ、一匹
アダマキです。
冷蔵庫入んないよ。
塩でジャリジャリしてるやつでしょ、表面が。
そうです、そうです、はい、
だってよく考えたらさ、よく考えたら、はい、サーモンピンクって言うけど、
はい、
サーモンってあの焼く前オレンジですよ
割と赤に近いですよね。
そうですよね、白身なんですよね、鮭ってね。
でもやっぱ、はい、まずでもエリピオさんはもうそれで、はい、
うわ、マイナだってなると思うんですよ。
もう やべえな、あいつ。
やばいですよ。あとなんか、下手になんか、別のもんとかやと、
うん、
あの、売りに出して、その金で CD 買ったりとかしそうでしょ、う
ん、あ、確かに。
な
んか、
うん、それ切ない話になりますからね。
そうそう、換金しそうなんで。で、鮭を裏切ることはないんじゃないかな。
でも、
この、
でも
ね、この鮭食べられないっつってずーっと保存されるんじゃないですか。
あー、なるほどね。
でも腐らすわけにいかないですからね。
なんか腐ってくんじゃないですか。
剥製とかにして飾るとか、もっと猟奇的なマイナがずっとうちにいるんだってちょっと怖い展開になってきてますよ、それ。
見てみたいですね、でもどう料理してくれるのか、いろんな意味でどう料理してくれるのか、
いろいろね、
その鮭を
大喜利じゃないですか、それ。 リピオさん、そこまでやばくないと信じたいな。
いや、我々のも斜め上行きますから、あの人は。
あ、確かにね、あの人は。うん、
まあ、じゃあ僕は、あ、
はい、
まあそうですね、まあ、まあ、今年で言うと、まあ、宇崎ちゃんですか。
ああ、宇崎ちゃん。
宇崎ちゃんの家の、なんか家の鍵につけるキーホルダーみたいなのを、
うんうんうんうん、
まあ、ちょっと可愛らしいのをプレゼントしときたいなと思って、
うん、
まあ、キーホルダーを、まあ、安物ですけど、プレゼントして、
うん、
でも、あそこ、猫いますよね、2匹。
猫いるね。うん、2
匹ですから。うんうんうん、が、じゃれあって、キーホルダーの部分が取れて、輪っかの部分しかなくなっちゃって、
うん、
それを見たお母さんが、
うん、
これ、私への指輪ってこと？って勘違いしまして、
また
変な妄想が。
あの人ポジティブなんだかネガティブなんだかわかんないな。
いや、もうあの人ね、エロいんだよ。思い込みがエロいんだよ、あの人。
そんな寝取られ妄想をする月さんが見たいっていう。
なるほどね。
クリスマスプレゼントによって、うん、月さんがどんどんどんどんエロ妄想に転がり落ちていく様を、
私はどう答えればいいのかしら、断り切れるのかしらっつって
答えなくていいんだ。拾って娘に渡しときゃいいんだ。
ただ
もう断る気ないだろうと思って。
本当に迫られたらね、
うん、
断んないだろうな。
でも月さん、
うん、
うん、
どうぞどうぞ。
あの月さんって、まあ、体つきとかね、もちろんその、うん、エロくてらっしゃるんですけれども、うん、やっぱり本当のエロさって、はい、あの辺のこうぐらつき加減ですよね、
うん、
なんか危なっかしさというか、
はいはいはいはい、
思い込んでどんどんどんどん妄想してしまうところというか、
うん、いやだってあそこ夫婦仲もいいですもんね。
うん、そうなんですよ。
純粋にスケベだな。
そう、あのそうだ、エロいんじゃないんだよ、スケベなんだよ、あの人。
スケベですよ、あの人。
スケベって言葉似合うな、つってさ、このドスケベっつって。
助けるに平らと書いて、スケベ
で。いや、いいね。
そういう話は、そういう話が見たい。
うん、なるほど、なるほど。わかります、わかります。なるほどね。じゃあね、じゃあちょっと私やっぱちょっと今回ね、はい、ちょっと大人っぽくカッコつけていいですか？
何ですか？
ちょっとやっぱ私ももう40ね、うん、もうアラフィフですのでですね、46なのでですね、ちょっとやっぱこうクリスマスもこう、大人っぽいムードを出したいと思ってちょっと考えたんですけれども、はい、でまあ、ちょっとあげたい、プレゼントをあげたい子っていうのが、専属のシグルドリーバー、シグルリの、まあ、僕のお気に入りのミヤコちゃんですね。
ああ
元気っ子の、
うん。
うん。でもまあ元気っ子だけども、まあどっかちょっと子供っぽさもやっぱある。まあ実際子供ですからね。うん。
うん、
っていう感じの子じゃないですか。
ああ
で、その子に僕はあえてクリスマスに、大人っぽいルージュをプレゼントしたいんですよ、
は
あ、でそんなの渡されたらでもみやこちゃんは、まあ、喜んで ありがとうとは言うけど私にはこんなのまだ早いかなみたいな感じになると思うんですよ、
うん
うん、でも俺はそこで、ちょっと言うわけですね。いや、これはじゃあその戦いに行くときだけそのコクピットの中でつけてくれと、うん、でこれはちょっとこういろいろ評判の口紅でこうメイク崩れがしないやつだから、基地に、ここに、俺のところに帰ってくるまで、落ちないからって言いたいんですよね。
はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ。
これ、モテないですか？ちょっと後輩二人に聞いてみたいですけど、こういうのダメっすか？
そうですね。いや、いいと思います、多分、うん。ラジオ聞いてる人はいいじゃんと思うかもしれないですけど、僕らズーム繋いでるんで、うんうん、やっぱちょっとにやけとるな、この人って。
これだよな。これをもうちょっと、もうちょっとポーカーフェイスでできれば、可能性は。 確かに俺も今見ててこいつなんちゅう顔してんだと思ってましたね自分で
いやでもどうなんだろう、女の人って男から口紅とか自分の好みじゃない色とかされたら嫌とかあるのかな。
そんなこと言われたら、そんなこと言われたら急に心配になってくるじゃないかお前何も知らないことがバレるじゃないか
いやだから俺ファッション系のプレゼント
なんか
俺もうできないと思うんですよ、
ね、分かるわ、
ね、
でも、うん、でも、うん、もし やっぱねそういうところも勉強していきたいと思ってますいろいろいろいろ調べたいと思ってます、やっぱもうこの年ですから。
はいはい、
いや逃げてちゃダメですよ、ね、で恥かいてこ、俺も恥かいてくから、うん、こういう場で発表して
来年のクリスマスにつなげればいいんだ。
そうそうそうそうそう、ね、そうですよ、 ここで練習してちゃんとあの司とかに嫁にあげるときはちゃんと正解を導き出せれば、
うん、そんな女心分かってあれですか、三平さん令和の日野翔平になる気です
か。まあ髪型は近いしね髪型は近いから、あと自転車もよく乗るしねどこ行くにも自転車だから、まあ令和の日の翔平なりますか
もしくは石田純一
石田純一はいいな、石田さんはいいな、ちょっと靴下履かずに革靴履いちゃったりしようか
そうですね
まあそんな感じでちょっと僕は美和子ちゃんにそんな感じのプレゼントしたいなと思いました。うん、なるほど
ね、でもいいですね、子供っぽい大人のプレゼントね、
はいはい、さあじゃあもう一週くらいいけますかね。
はい、
はい、
僕はやっぱりね、そのやっぱもうサンタ目線なので、うん、本当枕元に置いといて、うん、
なるほど、
そいつのやっぱ起きたリアクションが見てみたいっていうのがやっぱあるんですけど、うん、俺あの前逸に、
うん、
鬼滅の刃前逸が起きたとこに、うん、起きたとこにあの竹置いといたら
果たして
果たしてあいつは
それすごい悪意のあるモニタリングじゃんそれお蔵入りになるよ、お蔵入りになるよ、なんか衝撃映像、
前日一回は加える説っていうのは
悪い水曜日だなこれ悪い水曜日だよこれ、いや絶対
キョロキョロはするはずなんですよね、
する
するするするする、
はい、いやまさか寝てる間に俺が取ってきたのかみたいなもね
加えるだけならいいけどな、
どこまでなら、
うん、でもモニターカメラの微妙な電子音とか聞こえるでしょうしね、あいつ、
あそっか、
人がいるってことはね、
うんうん、
でもそれでも加えると思うんだよなあいつは
もう気づかれてるっていうことと、もうでもねずこちゃんの、はい、でもそれはスタッフ的な目線で言うとねずこのじゃないんでしょ
ないですね、それ
悪意の塊じゃないかもう
そんなその竹加えたら、
はい、
次の日はあの緑の着色料塗ったちくわとか置いといて、
あ徐々にね、
徐々になんか
どこまでならあいつ
そうそう
喜べんのかな、
あの昔のガキの使いであの注文どこまで通るのかみたいな、
アイスコーヒーどこまでがアイスコーヒーかみたいですね、
善逸緑の長いものだったら何でも加える説、
加える説
企画趣旨が変わっていって
で、こうでもネタバラシも結構いいかなっていうのが、そのドキドキして、うん、まあ加えないにしてもドキドキして、まあ絶対もう大事に持つと思うんですよ、
うん、
はい、まさかっつってで、うん、おはようって炭治郎のとこ行ったら普通に横に立てくわえた禰豆子がいて、
うん、
あれどういうことってなるのかとかもねその前逸も可愛いんじゃないかなっていう
結構決めとハマってますね
入ってもハマってますね僕
いいね、
はい、
なるほど、
そういうのがいいですね。
じゃあ僕は、はい、土井さんがプレゼントを与えなかったんで、ちょっと僕が、ちょっと、はい、うん、まあ、来年1月から始まるのんのん日和のコマちゃんにプレゼントをあげようと思います。
あら、
お
あの、コマちゃんやっぱりちっちゃいのをね、ずっとコンプレックスに思ってるじゃないですか。
う
ん、
はいはいはい。
だから、サンタの僕としては、まあ、なんとかその背を伸ばしてあげたいと、
うんうんうん、
いうので、シークレットブーツを、置こうと思ったんですが、 僕あのうっかりして、うん、ドクター中松のあのジャンピングシューズを置いちゃって、
もう
どんなうっかりだよ
怪我するってあの子は絶対
もうあんな村であの、うん、あのジャンピングシューズあったらもう一躍ヒーローみたいな。
ヒーローよ。
いやもうそんなのレンチョンが目輝かすでしょ。
もう
なんなんそれ、なんなんなあ、なんなんって
でナッツンとか割と乗りこなせそうじゃないですか。
ナッツンは絶対ね、
うんうん、
上手に、
うんうんうん、
でもう結局コマちゃんはもう自分では乗らなくなるでしょうね。
ああ、
そうそうそうそう、
だからなんかで、ね、バス乗り遅れた時かなんかに、
うん
これがあるっつってジャンピングシューズでめっちゃ追いかけるんだけど全然違う森の方にこう行っちゃって、
なんか田んぼとかにザブーンって入っちゃうみたいな
あれ別に速くなるもんでもね、まあ歩幅はこう広くなるかもしれないけど、あーでもコマちゃん使いこなせないだろうな。
まあ何度かこけるよな。
レンチョンとか
普通のシークレットブーツでもこけそうだもん。
いやシークレットブーツも無理ですよ。
ああ。
しますよ。
大人になってもハイヒール苦手なんだろうな。
いや無理でしょ
う。
こんなのみんなどうやって歩いてんだよっつって。なるほどね。了解しました。
はい、
はいはいはい。じゃあですね。私またちょっと大人のクリスマス行きたいと思うんですけれども、
はい、
キャラはですねグレートプリテンダーのアビーを
お
ー
ちょっと行きたいなと思ってまして、でまあちょっとシチュエーションとしては僕昔アビーに騙されたことがある男でいたいんですよね。だからその詐欺の感じ、騙されて、
はい、はいはいはい、
でアビーのことを詐欺師だと分かってても、なおかつちょっと入れ上げてるみたいな感じの男で、うん、で、結構それをアビーも分かってるから、結構飯とかたかられたりするんですよ。
うん。
うん、日々、まあ、そういうのがあって。で、こっちも、ああ、またたかられたとか思いつつ、こっちはあんまり悪い気はしてなくて。で、うん、クリスマスに、あえてじゃあ、今度はこっちから誘ってみようみたいな感じで言うと、まあ、アビーもちょっと驚くんですよ、うん、あんだけ騙されて、
うん、
自分からみたいな感じで、
はいはい、
結構こう、まあ、アビーもちょっと呆れ顔で、ね、でもこっちが入れ上げてるのも分かってるわけですよ。だからちょっとまあその忠告する意味でもなんか、あんたは私から見たらもういいかもだと、ね、もう詐欺とカモがおしどりになれるわけないだろうみたいなこう小粋なことをこう言ってくるわけですよ。
何それ
小粋なこと言うな。
小粋なこと言うわけですよ。
何やば、
うん、で、本当あんたはアホだな、みたいなことを言われるんですけれども、そこは今度言われた方も、私の方も、いや、知ってるかと、うん。アホだと言われてね、知ってるかと。
うん、
アホ踊りは、こう、その、おしどりじゃないけれども、一生、あの相手と添い遂げる鳥なんだっていうことを言うわけですよ、うん、アホ踊り豆知識として。
はいはいはいはい、
だから俺はアホ踊りでいいと、アホ踊りのままアビーの幸せの青い鳥になりたいみたいなことを言い出すわけです
よ。うるせーさすが同人作家やな。
そしたらアビーもまあ青い鳥の種類なんて私は知らないからなってまあ、うん、アホ踊りじゃないって保証もないしなって言うっていう、そういうようなシチュエーションを。
いや、いや極まってんな。
多分、コロナと違う病気に感染してると思うんですけれども。ちょっとこういうかっこいいのどうすか。小粋なこと言いたいんです。なんか
小粋だな。
小粋だな。
小粋なこと。
小粋だったわ。
小粋
なことをね、言ってみたいお年頃なんですわ。
うん、
なんかね、そういうちょっとやりとりをね、したいよね。
なんだろう、なんかアメリカンジョークっぽさもちょっとあるし。
なんかね、ちょっと、うん、
ハリウッド映画、あれでありそうじゃない、うん、 ブラックラグーンとかで、
ああ、はいはい、
ありそうな、
そっち系ですね。
会話じゃない、あの方法論としては。
うん。うん、いや、かっこいい。
まあ、だから、日本で言うと、ネズッチさんですね。
うん、違うわ。違うわ。
うまいことを言って。
いやいや、違うわ。一緒にするなっていうのもおかしいけど、あ、そういうそういうベクトルじゃないよこれは。
東京の芸人で一番サイコパス疑惑のあるネズ
チねえ、まあということでね、そうですね、ちょっとこんな感じですか。
はい
はい、
ちょっともう この後はもう出せません、もう、
はい、うん、ファイナルアンサーを出してしまいましたということで、はい、はい、じゃあそんな感じでですね、皆さんも、ちょっとその、クリスマス、ね、キャラとの妄想、こんな小粋なのを考えてみてください。さあ、はい、そんな感じで、もしも僕がサンタだったら、このキャラにこんなプレゼントをあげたい、2020でした。はい、エンディングです。
はい。
じゃあですね、またツイッターを読んでいきましょう。
はい。
はい、くまくまくまベアーはどんな不安な予告が流れても安心して見てられるノーストレス、
うんうん、いいアニメですよ。
だってワンパンマンみたいなもんですからね、
はい、うん、ね、あ、まあ確かに確かに、
うん、確かにね、
安心して見てられるっていう、
うん
う
ん、
さあ、まさかアニメ話が最終的にあの子たち芸人辞めさせないとになるとは芸人業界怖いっていう、ね、まあ、芸人業界はね、本当ピュアな世界、ピュアじゃやってられない世界ですから。
そうなんですよ、
救わなきゃ彼女たちを、うん、先輩として。
そうです。
あ、二次祭の皆様へ、兄ヶ崎かっこ、二次ヶ崎学園スク、二次ヶ崎学園スクールアイドル同好会には、ユーポム、これは高崎優、上原歩、そして、静かす、大阪雫、中須霞、アイリナ、宮下愛、天王寺リナ、エマカリ、エマベルデ、浅香かりんといった素晴らしいユリカプが存在しており、兄ヶ崎は実質ユリアニメですっていう、なんかの調査報告書みたいなツイートが届いてますけれども。
でもね、多分ね、今までのラブライブの中で一番すげえユリユリしてるなって思いますね。う
ん、ありますね。で、結構明確なカップルやっぱできてますもんね、見てると。
うん。
うん、あ、こことこだ、いや、だって最新回なんか割と緩くない感じのユリ展開
ですよ、
うん、
多かったですよね、
うん、
だから、ね、他の
そうそう、
なんか尊いとか、うん、エモいみたいなのをやっぱり最近こういうアニメってやっぱ取り入れてるなっていう感じしますね。
うん、
うんうん、
いや、ちょっとね、兄ヶ崎素晴らしいですよ、
うん、
はい。じゃあ、あ、漫画紹介の話の感想もちらほら来てるのかな。はい、はい、あ、競技ダンス部のやつ好きだったからポンコツ風紀委員も好きだ。これあれですね、ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切な JK の話の横田拓馬さんの、
はいはいはい、
はいはい、漫画の感想が来てますね、
はい、
松崎が紹介したやつですよね。
そうですね、はい、背筋がピンとの横田
拓馬、はいはい、
はい、
さあ、そしてですね、あ、君は放課後インソムニアの5巻、
はいはい、
夏合宿編。
まだ買ってねえ。
あ、そうなんだ。イサキの祖母の家での二人の共同生活はまるで夫婦のようでした。ラストの衝撃は今も目について、うん、焼きついて離れませんということで。
買いに行かなきゃ。
あ、なるほど。ちょっと僕も電子でこれは早く買わないと。
はい。
うん。さあ、ですね。2021冬アニメ期待作品を語ろう。番組内で触れられなかったものでは、装甲娘戦記が気になります。こちらは10年ほど前に放送されたキッズ向けアニメ、ダンボール戦記を美少女ものに再構築、ね、当時夢中になっていた子供たちも色気づく年頃を迎えていて時の流れの速さを実感。あ、そういうこと
なんだ。
ダンボール戦記が、あ、それをちょっとなんですかね、美少女ものに、
いや、めちゃめちゃ流行ってましたもんね、あの時。
あ、名前はね、よう聞いたな。
そっか、俺ちゃんと見たことないんだよな。結構そんなだったんですね、これは。
いや、だからその後の妖怪ウォッチとかとも同じぐらい。
なるほど、
人気的には。
なるほどね、はいはいはいはい。あ、じゃあちょっとこれも気になりますね、装甲娘戦記。はい、雲ですが何かのコミカライズ版担当が、かかし朝弘先生と聞き、読んでみると表情、はい、表情豊かな雲さんが あ、清少納言を描かれてた暴れん坊少納言、今でも持って読んでます。おー。雲が表情豊かだと、かかし先生が書かれてるということ。かかし先生というと、ナルト見たくなっちゃいますけれども。
ね。
なるほどね。これも楽しみですね、雲ですが、何かも。
ね。
うん。あ、もう秋アニメが終了することに愕然としているんだけど、とりあえずロリチューさんには、ウェブアニメ、はい、幼女社長をおすすめしておきますっていう。まあ、ね、つけてましたけどね。
ね。
うん。
気にはなる。
うん。うん、何なんだろう、あれ。
さあ、そして、259回、死体の山を作るって話を三平さんが、土井中案件だなと言ったら、土井さんが失礼なと返していた。リスナーみんな三平さんに共感してると思うけど、どこら辺が失礼だったのだろうかという、というご意見も届いております。
いやいや、もう何でもかんでも俺案件しちゃダメですよ、そんな。
とかね。そういうの。
それあれですね、そうそう、男の子出たら何でもかんでも三平さんが好きそうって言われるのと一緒です。
そうそうそう
そう俺にも好みがあるとさ あとドイツ中3内のレーティング深夜なら OK で笑ったってなんかそんなことも言ってましたよ
そんな話もしてましたね。
そうそうそうそうそんな感じでね、はい、毎回毎回感想ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そしてですね、じゃあ告知など言っていきましょう。
はい。
ニコニコチャンネル、二次元再退社の夜のアニメ実況、メンバー3人がおすすめアニメのおすすめ会を実況してます。アニメを一緒に視聴するとコメンタリー番組になります。月額550円で、動画更新は基本月、2回ですので、ぜひぜひ、チャンネル登録お願いいたします。
なん
かこちらの感想とかもあると嬉しいです。12月はあれですよね、1本多いんですよね。
そうですね。
そうですね、多分。
はい。年末特番が。
この番組でも、やったあの投票ですね、はい、何を、語ってほしいか、我々がまだ見たことのないアニメを、
うんうんうん、
投票してもらって、はい、でそれの1位になったのを我々が実況しているという、それが多分年末最後の更新になりますので、
はい、
ぜひぜひよろしくお願いいたします。
よろしくね。
はい、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をどんどんツイートしてください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか B パートでやってほしい企画、嫁よお礼色に染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、こちらは随時募集中。質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業、事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再退社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
はい、そしてノートでの投げ銭は随時受付中ですので、よろしくお願いできればと思います。
いつもありがとうございます。
はい、そんな感じで、第260回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
宇宙と
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでし た。
はい、終了です。
今年あと10日だって。
うそ、
早いね。早いですね。
まあ、やっぱ
コミケないからもう本当あっという間じゃないですか。この10日もさらに早い感じ
で、一般参加者側からするとそこまで、でも作ってる側からするとそうでしょ。
ああ、まあね。
そうね。あ、そっか、まあそりゃそっか。うん。
だから来週が今年最後の更新ですよ、これ。
ああ、そっか。
あ、
2020
ラスト。そっか。
そうですよ。
なるほどね。
早いな。
今年は。
なんもなかったな、マジで。
なんもなかったな。
ね
え。失って
何もないんだろうな。
来年も、再来年も、
はい、
そしてその次も、ただただ置いていく。
再来年ぐらいなんかあるといいですけどね。
いいね。うん。目指すわ、
それも、
うん。リアルに来年はなんもねえんじゃねえかな。
うん。
でもその再来年なんかあるも年も年だからさ、なんか体に異常が見つかるとかさそういう
ですよ、ね、
そういうサプライズはもういい
の？そっちのイベントか。